better me. Keep moving forward with your integrity. You got that dog in you, a different pedigree. You will survive, even though problems will arise.
You're listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. If you can hear us, you can be us. WRFU 104.5, community radio, homemade by the community, for the community.
Good evening, you're listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. Today we'll speak Japanese as the quick US Japan radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシネのコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の番組室の収録はただいま日本時間の8月12日水曜日のなんと、1時過ぎです。午後じゃなくて午前です。もう一個、京都からリュータさんは大阪から参加しています。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
今週も不思議な時間ですね、夜中の。で、昨日は日本は山の日だったんですかね。
そうですね、8月11日は山の日という、まあ、国民の祝日でした。
なんですかね、私生まれてだいぶ経ってから山の日ができたので、あんまり山の日に思い入れというか思い出がないんですけど、これ最近ですよね、10年ぐらい前。
そうですね、僕もアメリカに行ってる間になんかできた日本の休日なので、なんかあんまり馴染みがないというかですね、いまだになんか、あ、そういえばそうだったって感じになる日なんですけど、
しかも、ね、お盆の前でわざとそうなのかな。 お盆っていうのは、お盆っていうのは日本で言ったらいつですか。8月13日くらいか。お盆休み、
いわゆるお盆休みっていうのは8月の13日から16日ぐらいで、まあ、会社とかのお盆休みっていうのはそこで曜日に合わせて、なんかその年ごとの曜日に合わせてっていう感じかな。お盆を実際にやる期間っていうのは8月の13日から16日であることが多いです。地域によって旧暦の方に完全に合わせてやるとか、あるいは新暦の7月13日から16日でやっちゃうところとかもあるんですけど、まあ、一般的にお盆休みって言われる時のお盆は今の暦の8月13日から16日に当たるところでやるっていう、期間です。
そうか、だから山の日がなんか他の休日とかみたいに月曜日とかにすると逆にあれなんですね、8月11日にしといた方が毎年お盆休みとくっつけやすいっていうことか。
多分そうですね、その方がいわゆる会社とかのお盆休みっていうのは長くな、うん、取れる可能性がある気はしますね。
なるほど。でも小さい頃とかこのお盆とかなんかしてました。私京都の場合は16日このお盆の期間といわれる最後の日に送り火っていうのがあって、京都市内の5つの山にこういろいろ火が灯される日があるので、むしろお盆といえば送り火っていう風なで締めるっていうイメージがあって、だけどじゃあお盆に何するっていうのがなんか記憶としてもあんまり入ってなくて、お盆っていうのはいわゆる何をリュウタさんの場合はされていたりとかイメージがあったりしますか、日本のお盆に。
特になんか行事としてのそうですね、特になんかこう行事としてのお盆をで何かやってたかっていうとそうでもないかなっていうのもあり、 そうですね、僕がまあ育った埼玉 の、 あの生まれ育ったところっていうのはこう新興住宅地で結構いろんなところから来てる人が、はい、まあバラバラな地方の出身の人がこう仕事のために東京に来てその近郊に家を買うときにそこに集まってきたっていうようなそういう感じの新興住宅地なので多分なんかあの習慣とかもバラバラですし、うんうんうん、あのそうするとあの、まあ、いわゆる8月の月遅れのお盆をやる人とそうじゃない人がいる。静岡とかは7月にやることが多いんですですよね、確か。なのであの静岡に住んでた時は7月にスーパーに行くともうお盆の飾りとかあの仏壇の周りに飾りつけるものとかお供えとかありますよね、うんうん、それがあの7月から売っててなんか早いなと思うけどでもそれは月あの本当に新暦の7月の方でお盆をやる習慣のある人が多いからなんだそうで、まあ、あの埼玉のその辺もうそういう人もいるしそうじゃない人もいるっていう感じでだから多分そのいわゆるなんていうんですかね祖先を供養するっていうか仏壇の周りに飾りとか特別なお供えをするとか、うん、そういうお盆はなんか地域としてまとまってなんかやることがあるかっていうと別にそういうわけではない感じでした。でまああのうん、でもまあ、 あの父親は普通にサラリーマンだったのでお盆休みっていうのは8月の方にあるわけなので、うん、まああのなので父の休みに合わせてこう旅行行ったりとかそういうことはしてましたが、うん、別にそうですね実家に仏壇あったわけでもないですし、うん、あの両親割と末っ子の方に近いあの人たちなので家に別にそういう先祖代々の仏壇あったわけでもないしなんか、うん、あんまりこう特別なそういうお供えする盆棚作るみたいなことをした記憶は全然ないです。
そうなんですね。よかったって言ったら変なんですけど私あのえお盆なのかって今日スーパーに行ってであのお供え物とかどんなものが売ってるかとか見たりいくらだろうとか見たりしたんですけどあの でも考えてみたら13日ぐらいだったらこの暑い中いろいろこうお花とか置いといてもお供えしても生もんやったら、ちょっと日が経ったりかなと思って買わずにあ、まあ、明日かその後でもいいかなって思ったんだけどそんなつまりはそんな厳密な厳格なものではなく必ずしも墓参りに行くとも限らないし人それぞれっていう感じなんですね多分。
まあそうですかね。あの地方によっては多分もう決まった時期にあの、うん、周りでみんなであの送り火とかをやったりするっていうのは多分そういうのが残ってる地域っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、
うんうん
うん、
なるほど分かりました。でしかも今台風が日本は、まあ、今っていうのは今日、8月12日になったとこなんですけど、台風15号が来ていてしかも方向がちょっと変なんですよね。変って言ったらどう言うたらいいやろ。
そうですね、そうですね日本周辺に来る台風っていうのは大体が南の方から来て、なのでまあ北上にした日本列島の地図でいうと大体こう左下の方から来てで季節によってこう沖縄九州の方から、本州の方に上がってくるパターンとあるいはあの秋とかになるともう直接まっすぐ本州の方に上がってきて、うん、まあそうですね関西中部地方のあたりから本州に上陸してくるっていうパターンが多くてだから地図でいうと大体左日本列島を北上にした地図でいうと左下の方から来て右上の方に抜けていくっていうイメージなんですが、うん、今回のはあの右の方っていうんですかね東の方で発生して上の方からしかも、西に進んで日本列島に上陸してきたってことで多分あの茨城県とかのあたり 関東地方の茨城県のあたりで上陸して、でここからさらにあの左西の方に進んでいくっていう、そうですね、あんまり見ないあの、ね、進み方の台風になってます、
うん、で東京の方とかに停電とか起きてたりするけど、でこの台風15号が、今日というか12日13日と今度関西の方にやってくるっていう、そういうなんか形 でもうその前の台風13号とかは沖縄からこう沖縄の方にあの暴風圏に入ってたりしてということで、今年はなんかあの台風も変だなっていうか、あのそういう状況の中でのお盆休みなので、移動してる人とか飛行機が飛ばなかったりとか、あとこうヒヤヒヤしたりとかいろいろ混乱しそうですね今、うん、
まあ今多分関東地方あたりを通過しているという感じで、まあ深夜のうちに割と抜けてしまうのかもしれないですけど、うん、まあ、このあとその関西の方に、普通はあの日本列島の天気というのは割と西から東に変わるんですけど、だから西の方で天気が悪いとそれがだんだんだんだん東の方に移っていくんですけど、今回逆で、だんだん西の方に台風がやってきて悪くなるので、まあ、そのあたりの影響がどう出るのかわからないとこですよね、うん。
で、リュウタさんはこのお盆休みは何かそんな計画とかされてますか？
うん、まあ、うん、妻の実家の方、まあ、そんなに遠くはない、大阪から京都行くだけなんでそんな遠くはないですし、うん、なんか、うん、
前あのゴールデンウィークの時から行かれて、あの田んぼを手伝ったというような話をされてますけど、この夏のこの時期行かれると、なんかそういう農作業とかなんかあったりしますか？
あの何かしらはあるといえばあるんですけど、うん、あのでもまあ 夏野菜とかは自家用のものを作ってるだけで、うん、出荷してるとかそういうのではないので、もう、
うん、アバのシャンペーン はもうなんかコーンとかなってる時期かな、夏のこの今の時期そろそろ収穫、
そうですね、まあ、うん、コーンの収穫の時期っていうのは夏なのでそろそろですよね。
で、もう2週間したら大学も始まるし、結構人が戻ってくる頃でしょうかね。
はい、そうですね、もう特にこの、まあそうですよね、この番組が放送されるのが14日ってことになると、もう週明けぐらいからはオリエンテーションとかムーブインとかが始まるような時期ですね。でその次の週からあの大学の授業始まると思うので、もうだから新学期に向けてとか新入生とかが到着し始める、まあ、来週がメインだとは思いますけど到着するのは、ただもう週明けには到着するようになるっていう時期ですよね。
あ、じゃあ寮とか入る人とかだったらもう手続きをしたりとかそういう時期かな今。
そうですね、 あとまあ、外国からとか入学してくるような学生とかの場合はやっぱり、うん、ちょっと早めについておいた方がいろいろな手続きとかの点でとかあると思うので、うん、もう来てる人もいるとは思いますし、
人口が少しずつ増えてダウンタウンとかも賑やかだったりするのかな。でも暑さは、結構30度になったりする時もまだあるっていう、今年は、ちょっと暑めの時期が長いかなと思います、それでは曲を入れていきます。
どこか遠くへ昨日までいたことある場所にはもういたくないの。お願い 終わらせて。どこか遠くで
曲の後はアーバナシャンペーンのお話をしていきたいかなと思います。先週のイベント情報でちょうど、もう放送の時終わってますけど、8月13日に IMC でアート関係のワークショップがあるというお話をしました。でその時のこのワークショップはデータセンターというものをどう考えて、それで、まあ、アーティスト、絵を描く人とかそういう人とだけとは限らずミュージシャンも、まあ、例えば WRFU で番組を持っている人たちとか、こう発信する人たち、表現する人たち、そういう人たちを集めて、まあ、一緒にこのデータセンターについて考える、あるいはそれを他の人と共有をしたり、あるいはそれに対して抗議をする、そういう時にどういうことができるだろうかっていう、そういうワークショップをしますということをお伝えをしました。 それが8月13日の6時から2時間半に経ってということで、それをイベントとしてお伝えしたんですが、実は麦子はあまりこのデータセンターが何であるか、何がもうそんなに問題になっているのか、それを先週の段階ではあまり把握をしてなかったんですけども、今日はそのことについて改めていろいろ話をしていきたいなと思います。ジョイタさん、よろしくお願いします。
はい。
と言っても、ジョイタさんが別にデータセンターの専門家でも、図書館情報学でデータセンターについてたくさん話してますから、そういうわけでは全然ないんですが、いろんな情報を見ながら一緒に考えていきたいと思うんですが、まず基本的なこととして、このデータセンターってそもそも何ですかね。めっちゃ基本的なことを聞いてすみません。ここで言うデータセンターと、
はい、そうですね、今特に問題になっているデータセンターっていうのは、特にその生成 AI のサービスを提供するための、大量の情報処理をするコンピューター、それを一箇所に、まとめて24時間稼働させるっていうんですかね、24時間年中無休で稼働させる、そういう建物を指します。
それは今までのいろいろコンピューターを使って検索したりとか、そういう時でもいろんな情報をどこかから引いてきたりとかしてたりしましたけど、そういう AI 以前のデータセンターと AI 以降のデータセンターと違うんですか、あるいは以前はデータセンターと言わなかった。
いや、データセンターっていうものは、ずっとありますね。
ずっとあるんだ。
で、コンピューターのオンライン利用っていうんですかね、コンピューターを何らかの通信回線でつないで、自分の手元にないコンピューターの情報処理能力とか情報保存する能力っていうのを使い始めた時から、データセンターっていうものは存在はしてます。なので、コンピューターネットワークって呼ばれるものの歴史と同じぐらいは存在してるので、60年代っていうと早すぎるか、でも早すぎはしないのかな、60年代70年代とかから、概念としては多分あって、でもみんなが使うようになったのはもちろん、いわゆるインターネットが普及した後、ワールドワイドウェブが普及した後の話ではあります。それより前は特別な、そういう特にそういうオンラインのデータを扱う必要のある企業とかが、特注で使ってたみたいなもので、銀行のオンラインシステムなんかはデータセンター必要とするものではありましたけど、そんなに一般的じゃなかったものが、インターネットですね。特にワールドワイドウェブっていうのは、ワールドワイドウェブの上にあるウェブページですね、我々が、ホームページって言って使ってるものとかも、インターネットにつながったどこかのコンピューターにある、そこの中に保存されているウェブページのデータっていうのを参照しているので、そのウェブサイトを提供するコンピューターっていうのは、24時間年中無休でネットワークにつながって稼働している必要があると。で、本当にワールドワイドウェブの初めの頃、1980年代の終わり、90年代初め頃っていうのは、そういうのも自分の自宅とか大学の研究室とかに置いたやつを頑張って24時間稼働させて、ウェブページの提供ってしてたんですけど、多くの人とか企業とかがウェブページ、ウェブサイトっていうのを持つようになったら、それを手元で管理しておくのって大変なので、大体の人たちがレンタルサーバーっていうのを借りるようになりました、で、そのレンタルサーバーをもういっぱい一箇所にまとめて置いといて管理した方が管理が楽なので、そういうレンタルサーバーにあたるコンピューター、 ですね。それをまとめて置くようにしたのもデータセンターということで、まあ、そのぐらいの時代、1990年代半ば以降の、まずウェブが広まった頃になると、まあ、データセンターって割とこう一般の人も、まあ、あの意識はしないにせよ何らかの形で使うものにはなってましたっていうのが一つです、うん。それからその後、インターネット技術が進んで接続速度とかが速くなったので、クラウドサービスっていうのが あるようになりますね。クラウド、まあ、基本的には自分の手元のコンピューターではないところにファイルを保存したり、そこの計算能力を使って何か何らかのプログラムを実行するっていうものですけれども、それがまあ2010年代とかなんですかね、以降になると、そういうクラウドのサービスっていうのが企業向けにも個人向けにもかなり増えました。でそのクラウドサービスっていうのを提供する元になるのもやっぱりデータセンターです。どこかにそのファイルを保存しているコンピューターがあったり、その手元のコンピューターで使ってる何らかの、ソフトウェアの実行を肩代わりするコンピューターっていうのがインターネットにつながったどっかの場所にあるわけですけど、まあ、それもやっぱりデータセンターっていう形で一箇所にまとめて管理した方が効率的なので、データセンターっていうものが、使われていたということで、まあ、そういうウェブサーバーとかクラウドサービスを提供するデータセンターっていうのは今までもありました、うん。ただ、ウェブサービスの提供、ウェブサーバーとかだとコンピューターの性能はすごく実は低くても構わないですね。ウェブ、特にウェブサーバーだと、我々が普段使ってるいわゆるパソコンとかよりも性能の低いコンピューターでも構わないぐらいのところがあります。まあ厳密に言うとちょっと違うかもしれないんですけど、そういうので事足りるとか、まあ、でクラウドサービスとかになってくると、そのソフトウェアの実行とかが必要なので、まあ、我々が普段使ってる、パソコンと同じぐらいとか少し性能が高いものがデータセンターにある必要がある、みたいな感じだったんですけれども、生成 AI っていうのは仕組み的にその生成を行うモデルっていうんですかね、その生成 AI のこう頭脳にあたる部分っていうのがこう常にコンピューター上で全てが展開された状態で動いてる必要があるっていうんですかね、うん。なのでコンピューターの中でも特にメインメモリとか、GPUまあ、それはもともとは画像を処理するためのコンピューターのハードウェアの一部なんですけど、まあ、それを生成 AI のための計算に転用できるっていうことで、そのあたりが常にくっついた状態で稼働していないといけないっていうことで、生成 AI のもう本気の性能の高い生成 AI を常に利用可能な状態にしておくためには、今一般の人が持てるようなレベルのそういうメインメモリの容量とか GPU の容量をはるかに超えた何倍、それの何倍もの性能のあるコンピューターっていうのを常に稼働させておく必要があるっていうのが、生成 AI の大きな違いです。ということで、まあ、ウェブサーバーとかクラウドサービスのためのサーバーのためのデータセンターっていうのは今までもずっと結構長いこともう20年30年とか存在してるんですけど、生成 AI のためのデータセンターっていうのはまた違う性能が要求されるって感じですね、
うん。じゃあ 特にパソコンとか使ってなくてもスマホでいろいろこう検索をしたり AI にいろいろ尋ねたりするっていう、その時点でも私たちは常にデータセンターと接続しているっていうか、とかつながってるっていうことです。
そうですね、
うん、
あとクラウドサービスの時点でつながっているので、スマートフォンを使っていれば大体の場合データセンターの利用をしているといえば利用はしてます。
じゃあ実はもうほとんどの人がそういう、こうある意味データセンターと関わっている。でもそのデータセンターがこの間のイベントもそうでしたけど、データセンターに抗うというか、いろいろ抗議するっていう、そういうようなこう動きとか出ている。どうしてその何がそのデータセンターの問題だったり、懸念されていたりするんですかね。今までもデータセンターはあった、だけどその AI を追うようにもっと複雑でいろんな機能っていうか、いろんなこう情報を合わさったこうデータセンターが作られることによって、何かこうそこにあるコンピューターが巨大化しているかとか、いろいろこうそれを動かすためにこうもっと必死にならないといけないとか、何が問題にされている、うん、
そうですね、その生成 AI のためのデータセンターで、今問題視されていて反対運動が起きているのは特にそういうですね、生成 AI のための規模の大きなデータセンターです。でそこの中に入れるのはその高性能なコンピューターである必要があるっていう話をしましたけど、高性能コンピューターで高性能になればなるほど、まず一つは必要とする電力が多くなります。それはまあちょっとコンピューターのなんか仕組み上しょうがないというか、電力を流してこう計算をする電子計算機ですので、まあそうなっちゃうっていうのがあるのと、それからその計算のための電力を使えば使うほど熱を発します。でそれを冷やすのに何をするかっていうと、データセンターではどうやら水を使うですね。普通 の, 我々が家で使ってるパソコンとかは、まあ、すごい性能の高いゲーミング PC とか自分で組んで使ってる人とかだと、今個人用でも水冷って言って水流してラジエーターで冷やすタイプのやつありますけど、まあ、一般的に我々が使ってるやつだとファンで冷やしてますね。空気の力だけで冷やせるんですけど、まあ、それだけじゃ足りなくなると水冷とか液冷を使う。で、まあ、水つまりそこで発生する膨大な熱を冷やすために大量の水を必要とするというのがあります。あとまあデータセンターって無停電電源装置っていうんですかね、そのコンピューターなので電源がなくなると止まっちゃいますね。でそれは困るので、予備の電源発電機みたいなのを自前で持ってたりする。で、まあ、その発電機っていうのはでも大体の場合こうガソリンとか軽油とかを燃やして発電する、まああくまでも予備なので、っていうことは言えるかもしれないですけど、まあなんか結構大量の電力が必要なので、うん、そういう軽油とかガソリンとかを燃やす、まあ、昔ながらの発電機みたいなのを備えてたりするっていうところも、まあ若干そういうの環境上の懸念ではあるのかもしれませんが、そのようなあたりで、まあ地域の電力を大量に使う、地域の水を大量に使ってしまう、しかも飲み水とか農業とかにまあ使うのではなくて、そのコンピューターを冷やすために使っちゃうっていうところですかね。そういったあたりがまあ割と焦点になっている気はします。
その冷やすために使った水っていうのは蒸発しちゃうんですか？なんか減っていくんですか？使えば使うほどその水がどこかから引いてきて。
そうですね、その辺はなんか多分いろいろ技術によって違うっぽくて、その、そうですね、車のラジエーターとかを考えると、車のラジエーターって入れた液が外にどんどん出ちゃって減 なくなるわけじゃなくて車の中だけでぐるぐるぐるぐる回ってるので、うん、そういう仕組みのところもあるかもです、うん、つまり一回水を引き込んだらそれをしばらく冷やすのに使ってなので、まあ、連続して無駄に、うん、なんていうんですかね垂れ流しにしてるわけではないっていうケースもあると思います。ただまあそれをその一回温まっちゃった水を一回冷やすのになんか時間とかエネルギーがかかりそうですよね、うん、そういう意味では新しい水をどんどん引き込んで垂れ流しにした方が言い方は悪いですが効率はいいのかもしれないのでその辺はまあどういうふうにデータセンターのその辺を設計してるかにはよるところは確かにあるかもしれない。
あったかいのそのまま戻しちゃったらそれこそ影響しますよね。その戻されたところに影響するだろうし、うん、
そうですね。なのでなんていうかデータセンターってこう何かを生産してるわけじゃないんで工場ではない感じですけどでもまあなんていうかこう、うんうん、で工場ってやっぱりアメリカでも日本でも公害が長いこと問題になったのでいろいろな建てるときに環境影響のアセスメントをするとか常にこう排水とかに排水の温度とか排水に含まれるものとかすごい規制があると思うんですよね、まあ、排水だけじゃなくて煤煙とかもありますかね工場だと、でまあデータセンターってそのいわゆる工場とは違うけどただその使用する電力水とかあと排出するものとかは結構その工場並みにもしかすると規制が必要なものなのかもしれないだけどまあそれがまあ規制が追いついてない部分もあるっていうのもまあ反対運動の対象になっている抗議運動の対象になっている理由かもしれないですね。
じゃあそれに対してデータセンターを作る側はなんか対策をしていたり説明があったりとかしてるんですかね。環境変えてしまいます
ね。そうですね。で今のところなのでだからもちろん建てる地域にそういう大規模建造物についての規制があったりすればそれに従うっていうのは、うんあると思いますしあとまあ純粋にそのコストパフォーマンスみたいな面からも使う電力を減らすとかその要求されるコンピューターの性能を低くするみたいな工夫っていうのはあるとは思うんですけれどもただまあ規制がないところではやっぱりこう今生成 AI ってどんどん新しい性能の高いモデルを出せば出すほどなんかこう注目されてお金も払ってもらえてみたいな感じになってるのでまあそうですね規制がうまく追いついてないところだともうある意味野放しになっちゃうっていうかまあ住民の監視っていうのはもちろん聞く部分もあるかもしれないんですけどそうじゃなければ野放しになっちゃう可能性っていうのもあるかもしれないですね。Seen from a distance it seems to be fine Feeling depression but I don't know why I seen from a distance it seems to be fineFeeling depression, but I don't know why. I don't know why. Pain from a distance. Pain from a distance.
this. I don't know why. Seems to be fine. Feeling depression, but I don't know why.
そのね、私たちの生活の中でも AI って言ったり使うようになったりしてるのってもうなんかそんな昔からじゃないし、そう急速にその AI が産業としてもその実際に場所を取るデータセンターとしても展開をしていると思うんですが、それに対してアメリカの場合どうしているのかな。例えばイリノイ州の場合 でアメリカって国の方針とその州の方針と州の中でもカウンティー郡の方針とさらにはシティ市とかの方針とその行政によって対応が違ったり、州は OK って言ってもその中のカウンティー郡がいやそれはここうちのところ作られたら困りますよ、ちょっと それはちょっとやめてください、うちのところはこういうような規制をしてますとか、いろいろこう全部が統一されているわけじゃなくて方向性があると思うんですが、なので、これだけ AI が言われてデータセンターがこうすごい勢いで作られている中で、イリノイ州の場合あるいはアーバナシャンペーンの場合、シャンペーンカウントの場合どういう動きがあるんですかね、あるいは今後懸念されているとか。
そうですね、まあ、イリノイ州は割とこう広大な土地のある中西部の州なので、うん、データセンター、大規模データセンターができる可能性っていうのはすごくあるというか、まあ、すでに結構あるっていう話もありますね。で、イリノイ州はもともとはデータセンターの受け入れっていうのは積極的で、タックスインセンティブとかを使って、まあ、なので税金の軽減措置とかですね、それはもう生成 AI よりも前の時代からそういうふうにしていたっていうところは多分あると思うんですけど、そういうのを使って経済的な効果とかを見込んで、データセンターの誘致みたいなことをしてたところがあるんですけど、まあ、生成 AI のための大規模データセンターができるようになって、それをまあ一旦停止しようっていうようなのが、まあ、イリノイ州の動きかなと思います、
うん、イリノイ州は多分2019年から州としてもこのデータセンターに対していろいろプロジェクトが進められる上で税制を優遇するとかそういう措置をしてきたんだと思うんですよね。なので特にシカゴ周辺とかたくさんのデータセンターがあるんじゃないかなと思うんですが、それがこう近年いろいろ問題化をして、変わってきた。で多分イリノイ州自体も今年か2026年の7月からこう今まで2019年から続けてきた優遇措置を、一旦停止をするというそういう方向性に来てるんじゃないかなと思うんですけど、でもその州の中でも場所によってカウンティーによって違うということで、イリノイ州のシャンペーン、アーバナシャンペーン、両シティ、イリノイ大学もあるシャンペーンカウンティーはかなりこう積極的にこれをデータセンターが作られるのをちょっと待ってくれと、もうちょっといろんなアクトを状況を整備してからにした方がいいんじゃないかっていうそういう声が、まあ、イリノイ州全体でもそうですしシャンペーンカウンティーの方でもあるんですよね多分、うん、これはいかがですか。
そうですね、カウンティーのレベルかなでこう、うん、1年間のモラトリアムっていうことで、モラトリアムっていうのは許可しない期間っていう意味ですね。ここではそれを設ける ていうようなことが、まあ、今年になって決まっていて、で、まあ、ただ、まあ、具体的にどこがどこに建てようとしているかみたいなのは、まあ、あくまでも民間企業のこうビジネスの計画とかであるので、まあ、明らかになっているわけでもなさそうではあるんですけど、ただ計画はありそうだっていうことで、まあ、それに対してってことなのかなとは思いますけれども。
でシャンペーンの、うん、カウンティの議会は、2026年4月23日にこの今から そこから1年間に関して12ヶ月に関してはいろいろこう既存のデータセンターは、まあ、既存のデータセンターとしてあるかもしれないけど、あるのかなデータセンター、シャンペーンカウンティにあるいは近くにあるのかな。
まあそうですね、っていうか規模で言えばその生成 AI より前の時代に作られたものっていうことで、うん、規模は小さいけどありますし、まあ、あとイリノイ大学もナショナルなんとかコンピューターセンターっていうのが伝統的にありますね、うん、そのまあ研究開発目的で持ってるデータセンターなんていうのは普通に EOVI が持ってるデータセンターっていうのもあるといえばあるわけですが、
うん、ただシャンペーンカウンティの場合はその大規模なスーパーな大規模なデータセンターを新たに作るというものは4月23日のからこう12ヶ月は、ちょっと規制をするっていう、その間にこういろいろどういうものがあるかとかを考えたり、していくっていうそういう方向性にあるようですね。それでイリノイ州でもパワーアクト、これからイリノイ州の場合はさっき言ったように7月1日から、その優遇措置を2年間は一旦停止をする、ただその間にパワーアクトって言っていろいろ環境をデータセンターとか作られる場合でも、どういうふうなところを注意をしたりどういうところを規制したらいいかっていうことを検討してその規制を作るパワーアクトを、この秋に、まあ、設定できるように方向性としては持っていくっていうようにあるみたいなんですが、いかがでしょうか、そのパワーアクトというのは。
そうですね、まあ、そのあたりこう特にそのよく使うリソースであると言われている電力とか水とかについてですかね、まあ地域の電力供給とか水の供給とかに頼らないというんですかね、地域のっていうのはその住民とか農業とかそういったものが頼ってるっていう意味ですが、まあそうじゃない供給源の確保とかなのかもしれないですし、そういったものを求めるとかそういうところが含まれると思うんですけど、
うん、なかなか難しいですね。じゃあその電力をデータセンターに反対している行政がもう作らせないとか反対しているわけじゃないけれども今後どうしたらいいかっていうことを考えていく上でそのこう電力網っていうかそれをどう整備をしたりあるいはそのクリーンエナジー、二酸化炭素とかを出したりするそういう、こう電気の作り方ではなくってクリーンなエネルギーを、さらにどういうように供給することが可能なのか、それが行政がすることなのかあるいはその民間の、企業がそれぞれ対応するのか、電気料金が上がるんやったらそれでどういうふうにそれに対して規制をしていくのか、住民に直接に影響が与えられないように、あるいは騒音問題そういう、こう大きなデータセンターができてしまった場合にそれを24時間、さっきリュータさんが説明しはったように止めないでずっと動かしていく、そのための電力もそうだし騒音もそうだしそういう環境が大きく変わる、可能性がある、それをどのあたりまで制約をしたりするのか、そういうことが今問題になっているようです。だからこの1年間でそういうパワーアクトと か、あるいはこういろんな説明があったりとか、それに対して異議申し立てをする、団体とか、あるいはどういうように情報を共有するかとか、そういう動きがいろいろあるんじゃないかなと思います。それとなんか直接結びつかないようなそのアートなワークショップ、これもこう情報を共有したり、どういうようにその問題を問題化したり見えるようにしたり一緒に考えていける、そういう場を作るとか、どうメディアをどう使うとか、そういう動きが草の根グラスルーツの中でもこう展開をしている。だからちょっといろいろ情報に関してもあるいは行政の動きに関しても、注目をしていった方がいいんじゃないかな。でかつこう労働組合とか組合が、じゃあこういうデータセンターをできることは雇用の創出でもあるし、そのことをこう環境を重視する、雇用の創出を重視する、そういった立場の違う、住民だったり、組織団体がどうやって協議をして落としどころを作っていくのか、そういったことをはるかの章でもいろいろ学びながら共有できるところは伝えていきたいなと思います。難しいですね、ルートさん、この問題は本当に、
そうですね、一番こうなんていうかの今伸びしろのある産業なのかもしれないですけれども、それを規制なくこう野放しにしておくと、いろいろな生活環境もそうだし自然環境もそうだしへの影響があるかもしれないっていうところで、あとは生成 AI っていうもの自体がどれくらいこうサステナブルなのかっていうのも多分あって、そのデータセンターってでっかい建物なわけですけど、中はほとんどコンピューターだけが入ってるものができるわけですよね。それでなんかこう数年先とかにこう生成 AI っていうのがもうなんか使わないものになって、考えづらいですけど、今の状況だと、もしそうなってこう一気にガーって撤退しちゃった時とかにどうなるかみたいなことも、なんか考えると、今もうすごいイケイケの産業ですけれども、そうじゃ、まだそのブームになって数年っていうこともあるし、そのことも考えるとなんかちょっと立ち止まって考えるときに来てるのかもしれないっていう気もしますよね。
またこの問題に関してよく知っている人とか専門の方とかいらっしゃったら、この先をどう何を見ていったらいいのかということを教えていただく機会があればいいなと思います。それでは曲をどうぞ。
ねんねしなされ、おやすみなされ、親の住みよにゃ、まだ早か、ねんねした。
はい、今日お届けした3曲は、最初が欧州のトウモロコシ畑、2曲目が正午で Crying Inside、 そして3曲目が寺尾佐穂で熊本足北の子守歌、ねんねしなされでした。熊本地震から半月経ちましたが、現在も活発な地震活動が続いているようです。一部の地域の断水も続いていて、猛暑、そして日本全国も暑さとともに次々と台風の影響が心配されています。シャンペーンでもトムさんに収録前に連絡しようとしたら、ストームの影響かインターネットが接続できない状況になっていました。日本アブナシャンペーン、世界のどこにいても週末も気をつけてお過ごしください。人と触れる穏やかな時間が少しでもありますように。来週もまた同じ時間に遥かな場所でお会いできますように。WRF のオープンフォーラムフォーシャンペーン Committee Views Express Those of Speakers and Do Not Represent WRF of the Champagne Team Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRF Havana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. But good weekend. See you then. Bye bye.
I can count about a million things I wanna do. Just let me put that to use, show you the truth. I'm waiting for my chance to make a move. Shawty say she ready for whatever. She say I better bring a ring, got no other better. Girl, I know you better be all about it. I hope you ain't the type to just talk about it. Cause all I know, you've been acting like a pro. So when I woo the stool out, we gon' see what you about. You a baddie, and you got it on your own. All that bullshit you saying when we on the phone. You talk a good game, now I wanna play it. If you a real one, show me you hey ain't playing.
Girl, what's up? Girl, you know what's up. Don't hesitate, just take it straight to the room. You acting shy, but I know what to do. Make sure you leave a little bit for round two.
Hey girl, what's up?
Hey girl, you know what's up. Don't hesitate, just take it straight to the room. You acting shy, but I know.
now you know what to do. You gotta ride it like you learned it back in school. Hey girl, what's up? I'm downtown, ain't no slowing me down. I can tell by all the sounds that you're feeling it now.